こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2026年バラクラク宅建塾宅建士基本テキストは、宅地建物取引試験に向けて民法を中心とする権利関係宅建業法法令上の制限と周辺知識を整理した受験用基本書である宅建学院が長年刊行してきたシリーズの2026年度版にあたり、2026年4月1日施行予定の法改正を踏まえている。特徴は、法律の厳密な表現を初学者にもイメージしやすい日常語へ言い換え、図解、色分け、語呂合わせを組み合わせる編集方針にある。内容は試験対策に必要な論点を優先して構成され、学術的な法学入門書というより制度の仕組みを理解し選択肢を判断する土台を作る教材と位置づけられる。権利関係、宅建業法、法令上の制限、その他の3分野を分冊化し、赤シートやスマホ学習にも対応すること、読む、覚える、確認するという反復学習を支援する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日常語への置換で法律用語の最初の障壁を下げる。宅建試験では意思表示、代理、事故、重要事項説明、免許といった用語を単なる暗記ではなく事実関係に当てはめて理解する必要がある。本書は難解になりやすい法律用語を素人やうっかりなどの平易な表現に置き換えて説明することで制度の骨格を先に把握させる。これは法律の専門用語を軽視する方法ではなく、初学者が用語の字面だけで思考を止めないための入り口として機能する。例えば、誰が保護されるのか、誰に義務があるのか、どの時点で効果が生じるのかという関係を日常的な言葉で追えば、問題文の当事者関係を整理しやすくなる。その度に正式な用語と条文上の表現を対応させれば、選択肢の細かな違いも確認できる。ただし、試験本番の問題文は正式用語で書かれるため、読みやすい言い換えだけに依存せず、重要語を正確な名称でも再確認する使い方が必要である。理解の入り口を優しくしながら試験言語へ戻る橋を架ける点が本書の中心的な設計である。次に、3分野を分冊化し、科目ごとに学習の焦点を保つ。本書は権利関係宅建業法、法令上の制限、その他の分野を3分冊で収録する宅建試験の学習では、民法等の事例判断を要する権利関係と手続数字規制の正確さが問われる宅建業法や、法令上の制限では求められる学習態度が異なる分野ごとに物理的に教材を分ける構成は、今取り組む領域を明確にし持ち運ぶ負担も抑える実用上の利点を持つ。通勤や休憩などの短い時間には特定分野の要点確認を行いやすく、まとまった時間には1分野を通読して制度間のつながりを終える。特に法令上の制限は複数の法令と数値要件が交差するため、別分野の説明に注意を奪われず集中的に復習できることは有効である。一方、分冊化は全体像が見えにくくなる可能性もある。学習の進行後には過去問を用いて分野横断で出題形式を確認し、各冊で得た知識を試験全体の得点戦略へ統合する必要がある。本書の形態性は断片学習のためだけでなく、計画的な反復を続けるための仕組みとして評価できる。さらに、フルカラー使いと赤シートが制度理解と記憶確認を分担する。宅建の制度は当事者、期間、金額、都度です許可権者など複数の要素の関係を取り違えると誤答につながる。本書のフルカラー化と図解は、文章だけでは追いにくい手続の流れや立場の違いを視覚的に区別するための手段である。色や図は見栄えを良くするだけでなく、重要事項と補足事項、原則と例外、主体ごとの役割を一つの配置の中で読み取る助けになる。これに赤シート対応を組み合わせることで、通読時の理解と用語や数値を隠して答える正記練習を分けられる。読むだけでは理解した感覚が先行しやすいが、隠した箇所を自力で再生できるか確認すれば記憶の弱点を見つけやすい。効果的な使い方は、まず図解を見て制度の目的と関係者を説明できる状態にし、その後で赤シートを使い期限や名称などの制度を点検することである。なお、色や強調に頼ってページの印象だけを覚えるのでは不十分である。過去問の具体的な事例に知識を適用し、なぜ正誤が分かれるのかを言葉で説明する段階まで進めることが求められる。そして、語呂合わせを数値規定の定着に用いながら理解と切り分ける。本書は図解と並んで語呂合わせを多く用いることで知られる。宅建試験には期間、面積、報酬、免許、都度出など意味を理解した上で、なお正確に保持しなければならない数値や区別がある。語呂合わせはこれらを短時間で呼び出す検索用の手がかりとなり、復習の速度を上げる点で実践的である。特に数字そのものを孤立して暗記するより、制度の場面と結びつけた語呂として覚える方が記憶の再生を助ける場合がある。しかし、全ての語呂が各人にとって覚えやすいわけではなく、 国だけが残って制度の趣旨を説明できない状態も起こり得る。そのため、ゴロは原則例外、対象者、必要な行為を理解した後確認不座として扱うのが妥当である。覚えにくいものは無理に採用せず、自分の言葉で短い関連付けを作るか、問題演習の反復で補えばよい。本書の語呂合わせは万能の記憶術ではないが、試験範囲の細部を整理する補助線として活用すると、理解型学習と暗記型学習の間をつなげられる。最後に、法改正対応と系列教材の連携で学習を問題演習へ進める資格試験用テキストでは、法令の改正が出題範囲と合っていることが前提となる。本書は2026年度試験向けとして、2026年4月1日施行予定の法改正に基づく内容を反映しているため、9番の知識との差異を個別に調べる負担を抑えやすい。ただし、試験対策は基本書を読むだけで完結しない。本文で制度を理解した後、過去問で問われ方を確認し、誤った選択肢について根拠に戻る往復が不可欠である。泣く楽卓研塾シリーズには、分野別の過去問題集などが用意されており、基本テキストの学習順序を保ったまま演習へ移りやすい。さらに提供期間が定められたスマホ学習は、机に向かえない時間に用語や要点を再確認する補助手段になる。重要なのは、スマホでの短時間確認を学習の代替ではなく、紙面で理解した事項を維持する復習として位置づけることである。法改正対応、基本書、問題演習、隙間時間の確認を役割分担させると、本書の機能を過不足なく使える。結論として、本書は、宅建試験を初めて学ぶ人、法律用語の多さに抵抗を感じる人、独学で基本事項を整理したい人に特に適している。日常語への言い換え使い、語呂合わせにより、抽象的な制度を当事者の関係や手継ぐの流れとして捉えやすくしているため、読み始めの停滞を減らしやすい。またフルカラー赤シート、3分冊、スマホ学習という仕様は通読、暗記確認、持ち運び。短時間復習を一冊の学習設計に組み込むものだ。類書にも要点整理や図表中心の教材はあるが、長期シリーズとして培われた平易な説明の文体と正式な法律知識へ進む前に直感的な理解を作る方針が、本書の明確な差別化要因である。一方で、語呂合わせや分かりやすい表現だけで合格水準に達するわけではない。本文を読んだ後は、分野別年度別の過去問で知識を事例に適用し、誤答の根拠を本書へ戻って確認する必要がある。法律を厳密に深掘りする専門書を求める読者より、試験に必要な制度理解と記憶の足場を効率よく築きたい受験者に向く基本テキストである。ご支援いただける場合は、宅建学院、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。